このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
サオリンのスマイルラジオ。サオリンのスマイルラジオ、パーソナリティのサオリンです。この番組は様々な分野で輝くゲストさんをお迎えし、その活動や思い、そして思わず笑顔になってしまうようなお話を伺っていく30分間です。聞くだけで元気が 100% チャージされる30分間にしていきたいと思います。さあ本日そのチャージをご一緒にお手伝いしてくれるゲストさんをご紹介したいと思います。サオリンと子ども食堂の相方でもあります元ボクシング世界チャンピオンの徳山雅守さんにお越しいただ
きました。そこ噛んだあかんやろ。
さあ今日のゲストはサオリンの子ども食堂の相方でもあります元ボクシング世界チャンピオンの徳山雅守さんにお越しいただきました。
2回目は噛まずに言えたな。
肝心な名前ちょっと噛んでしもた。
それがサボっぽくて、
ね、普段雅守って言わないもんね。
そうやな、
うん、チャンプって呼ぶからちょっと、うん、なので今日もいつも通りチャンプでお願いします。行、はい、
きましょう、
はい、
イエーイ。
あの皆さんご存知と思うんですけど、チャンプと私は子ども食堂を続けて2年、
はい、丸3年経ちました。覚えときゃそれくらい。
頼む。だからこの間4月の時に3年記念、
3年記念でやりましたね。
やりました。3周年記念、
佐賀牛の分厚いステーキを、
ステーキ
丼にして子供たちに振る舞ってね、
はい、
大喜びやったもんね。
もう大好評だったね。
盛り上がったね。
ちょっともう煙すごすぎて怒られたぐらいやけどね。
ほんまにあれは申し訳ない。
ほんまに申し訳ない。だからもうお寺には申し訳ないことばっかりすぎて、ちょっと海宝寺さんには、
う
ん、
そうやね、
怒られっぱなしの、ね、
めちゃくちゃ怒られた。
毎月怒られっぱなしですけども、でも子供たちからはね、
大好評
です。親御さんもめっちゃ喜んでたね。
うん、うんうん、いつもの倍かき合ったね。
いやほんまあれ何人ぐらい来た、結局80人ぐらい来たん違う？
いやいやいや、もっとやろ。全然米だって10升え、じゃあ1升炊いて何升ぐらい炊いた？
2升半
ぐらい炊いとったやろ。
だいぶ炊いて、うんうんうん、で結局足りひんから、うん、砂糖のご飯チンでもうおいちんして。もう何個おいちんした、あれ20個ぐらいおいちんした。
やっとったやっとった。
それでももう結構カツカツやったもんね、うんうん、だからあれもう思う存分肉乗せてた。
やっぱみんな肉好きなんやな。
肉好きなんやね。
毎回やろ
う
か。
もう肉とやっぱカレーちゃう。
カレーやな。カレーの時もすごかったもんな。
カレーの時も早かったし、
うんうん、
まあ、ただ肉の時はちょっと持ってよかったよね。
ほんまに。
あれも山盛り肉乗せとった
ら、ただあの匂いだけがほんまに申し訳ない。住職さんすいませんです。
すいません、おかちゃんいつもすいません。
いつもすいません、迷惑かけて。
そうだって今回はその佐賀牛のお肉、このラジオの JBS ね、日本福祉放送の JBS とこことなんか連携してるね、社会福祉法人視覚障害者文化振興協会から、その佐賀牛のもうこんなも脂っこい、もう見たこともない塊と、もう赤身の肉と、なんかもう一個あったわ。
よう分からんけどな。
よう分からんね、うん、すき焼き用のやつと、うんうん、だからもうあれサーロインのステーキが食べられへん子は、なんかすき焼きの薄い佐賀牛の肉を食べてもらうみたいなね。すごかったね。よかった、
ほんまに。もう感謝しかないね、
はい、感謝しかないです。またね、
JIS さんやった。
もう怒られんで。
JBS さん、はい、JBS さん、
JBS と志文教から、はい、ね、肉やし、またね、何ヶ月か後に何かいいの出してもらえたら、
毎月出してもらいましょう。じゃあ僕らのためちゃうやん。
そうやね、
全ては子どもたちの笑顔のためにやからね、
はいはい。まあ、これをちょっといいね、なんかあれにして、ちょっと活動にして、また障害者の方とかも含めてね、いろんなね、志文教の方とか含めてできたらいいんやけど ね、 本当はね、
うんうんうん、
で5月は手巻き寿司、
うん、
手巻き寿司っていうかお寿司の握り体験をしました。
うんうんうん、はい、
はい、もうそれは
もうこれもまたね、もうみんな子供たち楽しそうやったね。
もうそうやね、うん、もうだって親子ともに無料ってまずないよ。
そうやね、
うちぐらいやで多分、
うんうん、まあ、たまに親は何百円か取ってるところ
も。そうやね、
うちはね。
でももうあんでもお肉もそうやし、お寿司もただってもうなかなか多分ないと思う。
そうやね、
うん、
うちらの場合は その働いてるお母さんたちまで笑顔にさせちゃうという ね、素晴らしい子ども食堂やね。
なんかもういつも終わった後に、なんかインスタで大体応募かけたりとか、インスタに投稿を載せて募集するから、終わった後にめっちゃ感謝の DM 来るよ。
うん、
やっぱ楽しかったとか、子どもたちが毎月楽しみにしてますとか。
ありがたいね。そういうのがあったらまたなんかやっててよかったとも思うし、次もまた頑張ろうって
ほんま
なるよな。
最近だってね、あのこの間の4月の時もそうやねんけど、なんかもうオープンって言うたらおかしいんだけど、10時スタートって言ってるけど、10時スタートなる前には子供たち、女の子と男の子とか、
だいたいもう並んでる、ん並びきれ待ちきれなくて、みんな入ってきちゃうから、
みんな入ってきて、
もうちょっと待ってくれ、
もうここぞとばかりに手伝わすっていうそう、みんな協力的にもなってくれたしね、子供たち。
みんなもう顔なじみになったらな、向こうも心許してくれてな、ね、
結構心許してる子増えたんじゃない。
多い多い、めっちゃ多い。最近
全員の名前までは把握できてないけど、
最近よう蹴飛ばされんねんけど僕なんでやれ言って
めっちゃ人気やん。
もう思いっきりやったるけどな、ケツしばき倒すけど。
だってもうちょっとボクシングと、なんかもうボクシングせえへん時はもうじゃれてんもんな。
いや、ええ、もうこういうのがええね。
いいよね。
そういうのでストレス発散してくれたら、日頃学校とかで抱えてるストレスをな、ああいうとこで思いっきりしゃばれて発散してくれたら、もうそれが子ども食堂やんか。
子ども食堂です。もうあとはお寺だけ横さんように暴れてくれたら OK。
ほんまに。もう畳とか気づいてないから毎回チェックするもんね、最近。
そう、もうどんだけ慎重に生きてるか。
いや、もう迷惑かけっぱなしやからね、お寺には。
そうやね。う
ん、
やっぱ外で遊ぶ分はいいんちゃう。
そうやな。
そうそう、これから夏になったり暖かくなってきたら、また縁日とか
復活させてな、
うん、盛り上がってくるし、楽しめる行事もあるし、
うんうん、そうや、
またいろいろね、企画していかんとあかんけどね。
していきましょう、どんどん。いっぱいやろう。なんかできることいっぱいやってあげよう、子供たちにな、ために。
ほんまやね、うん、そういう素敵なこと言うね。
でも自分の子には何もしてないやんけってよう言われんねんけど。
最近だってちょっと忙しかったやろ。
最近もうずっと忙しい。
そうやんな。
まあ今な、そのボクシングジムの方とかな、そっちの。
確かに確かに、うんうんうん、まあ、月に1回の子ども食堂とはいえ、結構企画盛りだくさんやから、することも結構あるしね、
うんうん、
準備と段取りと。
ほんでな、おかげさんではその物資とかの援助とかもな、いっぱい増えてきてるからな。
でも子ども食堂やって、総的に一番助かるのは、自分の服を1回とかしか着てない服を全て出すっていう。もう今スーパー断捨離してるから、う
ん、あ、いいやんいいやん、
むちゃむちゃ助かってる。もらってくれんのも喜んで、着てくれんのも、
お母さんたちまで笑顔になってくれてるからね。
ただちょっと中途半端に痩せてた時のギャル服っていうのはもう、ね、今より10キロ近く痩せてた時のギャル服っていうものは、ちょっとお母さんたちに恥ずかしい思いさせるから、子供たちに。
あ、子供たち、ね、
子供たちが来てくれてるから。
小学生でもな、小ギャルみたいなおるもんな。
そうそうそうそう、ようあんなん履いてたな思いながら、うん、今ちょっとフォーマンなボディになってもうたからね。
おかしいな、
うん、おかしいわ。
おかしいな、一生懸命仕事してんのに、
は
い、
そう、今年は痩せようって。
痩せましょう、はい、A ジム紹介したろか。
いや、ほんまちょっと行かなあかんねん。
ほんまや、ずっと待ってんのに。
今年入ってまだ何ヶ月かしか経ってないのに、もう5キロ超えたもん。
おかしいおかしい。
そう、すっごいふくよかなってきて、
まあ、確かにインスタとか見てたら、もう今日もおいしそうなの食べて、明日ももうずっとおいしそうなの食べてるもんな。
だからこの間チャンプにパッてなんか食べた時に、なんか欧米やったらその体も持てんのになって言われた瞬間にもう殺意が芽生えて、
ある太ももとな、
太ももとお尻と顔はそんな多分使えへんねん、
ほんまに。
だからパッと見分かりにくいねんけど、うん、なんか下腹とお尻とかがあまりにもちょっと欧米向きやから。
伏せにAジムあるで。
いや、でもまあ安いからな、いかなあかんわ。ちょっと
待ってるで、
もうだいぶ落ち着いてきたから、うんうん、行きますね。
ナイス。
はい、だいぶちょっと今子ども食堂についてはちょっと喋らせてもらったんですけど、さてここでお話を休めて、そろそろ音楽をお届けしたいと思います。ヒッピーさんの君に捧げる応援歌。
立ち上がろうとする、君に捧ぐ、君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いて行こう。こなす程度の日常をもっとできるはずでしょ。魂魂自分ごまかさない。 ないで半端なぬるい気持ちじゃ諦めもつきやしない。たらればな後悔を胸に刻むの。なりたいものやりたいこと行きたい場所全部捨ててビクビクするのもワクワクも自分次第せ、yeah、やるかやらないかだけさ燃やすんだ心の炎エールを燃料にして立ち向かって行こう。走り抜けろ夢はまた形を変えてそれでもまだ追い続けてやめんなチャンスが君を待ってんだから。立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援が全力注ぐ。足りないものは一緒に探そう。笑われている気がする。周りの目気になってゆく。そんなやつ気にすんなお前はお前さ。真面目にやってる自分が惨めに思うこともある。問いかけ続ける本当はどうしたいのか。幼い時の夢違いと抱いてどうせ自分なんかでも逃げ出せないで孤独でもが鍛えてきてただ前を歩き続けてたどり着けるさみんなが待ってんだから。立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援が全力注ぐ。負けそうな時は思い出して過ごした日々をこれまでの足跡
素敵な曲でしたね。え、チャンプ、ちなみにヒッピーさんの君に捧げる応援歌、うん、なんでこの歌なんですか？
僕ね、去年のとある忘年会でヒッピーさんの隣の席やったんですよ。
へー。
そうそうそう。ほんでヒッピーさんが前に出てこの歌を歌ってくれたんですよ。初めて聞いたんやけども感動してもうて、もしジムの選手に何かあった時、負けちゃったりくじけそうになった時、絶対この歌で励ましたろって決めたんですね。そうなんです。そういうのがあって、実はですね、先日うちのジムのコーラがプロデビューをしたんですよ。
ま
あ、徳山ジムの初陣でもあるんですけどね、それが、
うんうん、
その日に2人出て、1人は勝ったんだけど1人負けてもうたんです。しかも KO 負けでね。
あ、KO ね。
あのね、ボクシングの場合はほんまにお互い同じ条件の者同士が戦うから、もう負けたら何の言い訳もできない、
うんうん、
でこっちからもなんて声をかけてあげたらいいかわからない、
うんうん、
そう、まあ、僕はちょっとほんまにその子が負けちゃった時、人が負けてこんなに悔しい思い、悔しいとか悲しい、何もしてあげれなかったっていうのが、ね、すごい悲しくて、どうしようと思った時に、あ、そうだこの歌や思って、この歌を歌ってあげたいなと思いまして、うんうん、だからこの歌はもう僕がその負けちゃった子にこんなとこでくじけんなと、
うんうん、
この負けを次に生かして頑張ろうぜっていう歌なんですね。
うん、チャンプが歌うことってあんの？
あんねん。
この何十年間一緒にいて一回も歌声、鼻歌も聞いたことないけど。
あるんです。気持ちで歌います。
気持ちね。
上手い下手じゃないね。
え、だって絶対歌歌えへんやん、いつも。
そうやろ、歌えへんやろ。
うん、歌えへん。
はい、気持ちなんです。
そうなんやね、うん、まあでもチャンプもボクシングやってたから結局わかるもんね、気持ち、負けた気持ちも、うん、
もう負けた時は誰に何を言われてもなんか素直に受け止めれない、なんつうんやろ、どうせ慰めやろとか、なんかちょっとすれちゃってた時もある。
でもまあ今回負けてもまた次試合ってやっていけるから、
うんうん、
な、次にまたね。
そういう意味なんだ、こんなとこで腐ってたらあかんぞと。
確かに確かに、う
ん、まあチャンスはこっちがどんどん作ってあげるから次も頑張りなさい、うん、
だってチャンプのジムもこの間ちょうどね、決起集会1周年パーティー、
う
ん、
そうそう、
はい、年明けすぐに行われて、うん、もう1年が経つんやね、
うん、もう1年経ってプロ加盟も果たして、プロボクサーも今で4人ですか。
あ、4人に増えたんや、すごい。4
人になって、
うんうん、ヤフーニュースでは見たけどね、プロデビューしました。
そう、ほんでそういう子らがどんどんどんどんほんまに今たくましくなっていってるのがもう日に日にわかる、
うん、よくわかってないねんけど、どこからがプロなん？
プロテスト受けて受かったらそっからプロプロテストっていうのが
ある。受けなあかんねや、うんうんうん、どこに受けに行くのそれ？チャンプのジムで？
いや、よそのジムで。
あ、
うん、それ受かったらプロボクサーを名乗れるんやけど、
うんうん
うん、なんつう、思い出作りにプロテストだけ受けて受かって辞めるっていうコーラも最近よういてんねん。
え、ほんま
試合はしたないと
殴られるのは嫌だ。
そうそうそう、プロテストももちろんスパーリングやるから殴られるけれども、
うんうんうん、
試合はしたないと。プロテストだけ受けたいっていう選手がって。
まあでも試合せえへんくてもプロはプロってことやんな、
うんうん、うちはそんな認めへんから。
うんうんうんうん、
もう試合やってないことも、もうこの先2試合決めてるから。
マジで
先にどんどん決めちゃうね。
へえ、あ、そんな簡単に試合っていっぱい組めんの？
僕の場合はさ、ほら、このボクシング界に横のつながりが結構あるんで。
そうやな。
そうやね。だからすごいみんなが気使ってくれて試合回してくれるかな。
あ、へえ、うん、
だから試合とか組めないジムも中にはあるけど、そういうところの選手らはかわいそうや
ん
ね。
うんうん、あ、やっぱりそういうのがあるんやね。
あるある、やっぱり横のつながりってどの世界でも大事やから。
まあだってもう今までがやってなかったことがおかしかったもんな、ボクシング
ジム。まあね、
やっとやからね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
だから今先に10月の試合が決まっちゃったのよ。
あ、へえ。
3月その子はプロテスト受かってんの。
うん、
7ヶ月間あげちゃうのももったいないなと。
もったいない。
うん、だからその前に組んであげたいんだけど、
うん、
もし KO 負けしちゃったら今なルールで3ヶ月間試合出れないっていうルールがある。
あ、だから逆算していかんとあかんってことだよね。
そうそう、逆算して6月中に試合したら、もしここでたとえ KO 負けしても10月の試合穴開けることはないと、
うんうんうんうん、
だから6月の試合を探して、
うんうんうん、
でそのジムに片っ端から連絡して、あの6月どうしても試合入れてあげたいんですけれども、つって。で、もう6月も試合決まって。
あ、すごいすごい。
だから6月2試合、10月3試合、もう決まってん。
あ、10月3試合もあるの？
3 試合あるね。
それはもうよそのジムに行って試合を受ける。
そう、
もう徳山ボクシングジムの興行はまだせえへんの？逆に。
それもな、ちょっと、これいろんなルールがあって、よそのジムと3回以上一緒に興行をしないと、ピンでの興行はできへんねん。
へ
え、うん、これがちょっとややこしいねんな。
ルールがあるんだね。
ルールがあるからもうしょうがないねんけど、うん、
だからそれはまあちょっとまた先になりそうやね。
うんうんうん、うん、だから来年やな、目標。
うんうんうん、うん、あ、そういうことなんや。
うん、
ちなみにさ、ボクシングのプロテストってどんなことすんの？
一応筆記試験で始まり、
筆記
一応あんねん でもこれもちょっとまあまあ笑けるけど、ここであんまり言えないからちょっとあんまり言わないけれども
ちょっと筆記なんかすることなくない？
そう思うやろ。
思う、
ほんまにそう思う。でもそのそのまんまの問題やったし、避け方を3つ上げなさいとかダッキングとかウィービングとか、まあまあほんまに常識問題。
あ、もう
これなくしてもええんちゃうの
へえ。
でそれが終わってから、このスパーリングっつって対人練習、は
いはい、ちなみにさ、うん、教習所みたいな感じじゃん、いわゆる。
まあそうそうそうそう。
でその筆記で何点か取らなあかんっていうルールもあるってことやな。あ、そうか、試合っていうか、あのテストのとこにチャンプラーもおるってこと。
そうそうそう、うん、
へえ。それが終わってからもう実技。
実技、そう。でも実技の時は声出したらあかんねん。
あ、そうなんや、うん、へえ。
もっと成功せとか、ほらイメージできるやろ。
できる、試合のセコンドから
左出せとか、うんうん、そういうの言ったらあかんねん。あ、もうタイムだけ、あ、タイムも言ったらあかんねん。
あ、へえ、うん、ほんなもうちゃんぱじーっとそばで見てるのみ。
のみ。なんで1ラウンド目終わったらうがいさしたり、うん、それぐらいはええけど。
へえ、そのラウンドは相手は誰？
相手もプロテスト受けに来た子。
ああ、
もし足らんかったらよその自分からプロボクサーとか派遣してもらって、その人とスパ。
へー、もう通常通りのスパをやって、
そう
見て、
うん、
でもそれってもうほとんど落ちることはないんじゃないの？
そうでもないで、7割ぐらいは受かるけど、うん、たまにその日によってはちょっとレベルが低い時は5割ぐらいしか受かんなかったり。
あ、
それでも5割受かるからな、半分受かる。
落ちる人もいるんだ。
おる、おる、ちゃんとおる。
へ
ー、うん、
もう全く想像つけへんもんね。
うん、今のところうちは全員受けて全員受かってる
な。わ、すごいすごいすごいすごい。いや、これからも出してほしいよね、
はい、
でもプロが大なってきたら、え、プロのおる中で一般の私らみたいなも練習。
あ、そうそう、そうなると、俺は会員さんでもフィットネスのちょっと知った人とか、
うんうんうん
うん、ここは私の居場所じゃないなみたいな感じでやめていっちゃう人も、
うんうん、思っちゃいそう、
うん、おるかもしれない。だから時間をなるべく分けるようにしてん、ね、
ああ
昼間夕方まではフィットネス会員さん、プロは6時半以降みたいな、そんな感じでね。
確かにね、もう熱がちゃうもんな、うんうん、やっぱり熱量が。
そうそう、みんな声とかで「ああ」とか声出しながらやるから、
はいはいはい、
まあ何でしょう、おばちゃんとか引いてもらうよねって、
うんうんうんうん、びっくりするもんな。同じようにやらなあかん気持ちにもなるやろうし
一応裸にはさせへんね。もう裸でやらせるプロもの時もあるけど、プロの時間になったら裸になってもええけど。
うーん、そうなんや。でももうボクシングやっぱりやったら痩せるな。もうチャンプがもういい見本やもんね。
ほんまに。
結局何キロ？
僕10キロ痩せた、ジムやって。
すごい。
でもめっちゃ空量はめっちゃ増えてんねんで、なんぼでも食える。でもそれぐらい消費カロリーが、やっぱ仕事って大事やね。
いや、もうだって足めっちゃ細いもん。
細、ボクシングしたら細なるかもよ。
ボクシングしたらそんな痩せんのかな
痩せる。
え、マジでちょっとほんま行かなあかんわ。
今でもサオリンのあれやで、看板は立ててるからな、うちに。
え、そうやで、みんな見てチャンプのボクシングジムって、伏せと、まあ駅で言うたら英和、近鉄の英和駅やねんけど、うん、大阪のね、そこの英和駅のもうほんますぐそばに徳山ボクシングジムがあるんだけど、オープン当初にもうちょっとビキニみたいなのを着てトレーニング風景の写真撮りに行ってな、うん、ホームページに使われてんねんけど、ちょっと顔が鬼ブスっていう苦情入れたけど変えてくれてなくてさ
もうええや
もっと可愛い顔使ってよみたいな。
誰も見てないそこまで
いや、でもインスタで DM 来たもん。
え、なんて？
徳山ボクシングジムにもしかして乗ってませんかって。
うせえ。
で、あの顔で分かったんやと思って、すぐ分かりましたとかって言って、全く知らん人からインスタ DM 来た。
あ、ほんまに。へえ。なんでそれがサオって分かったんやろな。
いや、分かんない。だから多分一緒に乗ってるもん見たのか、チャンプのとこのファンか。
ああ。
多分チャンプのとこに乗ってるから行き着いたんかも分かんないけど。
なるほどね。うん、そうやな。
そう、あれが来た瞬間にもっとまともな顔乗せんかい思って
大丈夫や、サオはサオやから
まあまあ、まだ今より痩せてるしな。
そうやな、
うんうん、スタイルは良さげやから。
だから早くジム来なさい。
行く、
うん、
ちなみにだいたいフィットネスってどんなことするの、女性って、違うボクシングと。
ボクシングもさせるよ、ミット打ちとかな。でラダートレーニングであったり、 まあ、体幹トレーニングであったり、
ラダートレーニングって何、
縄ばしこ、はしご、ラダーってはしごって言うねんけど、うん、そうそう、そのラダーを使って
はしごで右左右左とか、
そうそうそう、よくアジリティトレーニングって言うねんけど、瞬発力を鍛えるようなそういうトレーニングやな。
あ、撮影の時にあったね、
うん、これがまたね結構フィットネス会員さんたちは喜んでされてるね。
あ、
うん、
へえ、まあそれしたりミット打ったり、
うん、そうそうそう、ハンドバッグ打ったり、女性同士はあんまさせへんけど、女性と男性実践練習、男性は手を出すなと、女性はただひたすら殴るだけ、うんうん、これまたストレス発散になって、なんか皆さん楽しんでやってます。
それでも楽しそうかも、
うんうん
うんうん、もうでもあと一番嫌やったのは縄跳びやな。
縄跳びしんどいからね。
縄跳びがとにかくしんどかったわ。
でも基本中の基本の練習やからね、縄跳びは絶対しなあかん。
もう昔チャンプに、あの今の徳山ジムがオープンする前に一回ボクシング習った時があって、もうその翌日筋肉痛でマジで仕事初めて休んだもんな腹筋割れて。
おお、いいやん。
もうあれ忘れられへんわ。そう、盲腸かなと思うぐらい痛くなってもう仕事場で痛すぎてもううずくまってもうて初めて帰った
もう無理言うて、
もう無理やわみたいな。で、何の痛さかも分からへんくてようよう考えたらこれ筋肉痛ちゃうか思ってすごかったもんね。
筋肉痛はもう慣れるしかないね。慣れてたらもう筋肉痛なんかならんくなるから。
ほんまな、
いや、ほんま、やっぱ初日は目はやっぱ次の日とか痛いよ。でもそれでも我慢してジム行くね。
うん。あ、筋肉痛のまま。
そうそうそう。だんだん慣れてくんね。
あ、
でも筋肉痛ならんようになる。筋肉は使い続けなあかんね。
そうなんかな、やっぱり。
そうなんです。
いつくんね。やってみようかな。
うん。待ってるで。待ってるで。
待っとって。もうオープンして1年半経ったしな。
だってもう女性7700円やで。毎月。
いや、ほんまに安いよね。
月々7700円で着放題、通い放題やで、好きな時間に。
え、ちなみにもうせっかくやから YouTube 見てる方もよかったら行ってほしいねんけど、え、徳山ボクシングジム7700円女性通い放題、うんうん、時間は
オープンが2時から、お昼2時からで9時半まで、
うん、あ、夜の、
うんうん、例えば2時に来て1回トレーニング終わって休んでもう一回来てもいいから
へえ。
それを週6回しても7700円。
あ、
男性は1万円ね。1万
円。それでも安いよね。
安い安い。
だからそのさっきのはしごのトレーニング、縄跳び、
うんうん、
スパーリングしたりとかっていうことやね、
う
ん、
そうそう。
もうそれはもう必ずワンセットってこと言ったら、
でもまあ体調に合わせて、もちろんね、もう今日しんどいからこれやめとくわ、うんうんうん、あれやめとくわ、もうそれは体調に合わせてやってください。あ、別に強制的じゃないから。
へ、スパーリング打つ相手は必ず誰かいてるってこと？やっぱり、
まあおる時も、たまにおらん時もあるけど、大体いてるな。
あ、へえ、うん、めっちゃお得やんな。そう考えたら7700円、
めちゃ安いんです。
めっちゃ安い。ちょっとね、みんなもどっかのタイミングでよかったらぜひ行ってほしいですね。
待ってます、
はい、だからもう子ども食堂と、まあ、ボクシングジムやね、
うん、
はい、よかったら我々に会いに来てください。
はい、待ってますよ、は
い、ということでお話はつきませんが、そろそろエンディングのお時間となりました。本日は素敵なゲスト、元ボクシング世界チャンピオンの徳山正盛さんにお越しいただきました。
イエーイ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また伏せで待ってるよ、
ま、はい、待っててあげてください、はい、また次回もサオリーのスマイルラジオで最高にハッピーな時間をご一緒過ごしましょう。お相手はサオリーでした。バイバーイ。
イエーイ。